皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。私の方はですね、国内外の出張がちょっと続いておりましてですね、まあそのあたりもね、いろいろお伝えしたいなということがたくさんあるわけなんですね。まあそういう中でね、ちょっと疲れ気味ではありますけどね、しっかりと今日も温暖化に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとね、その出張に関する情報をお伝えする前に、一つニュースをご紹介をしたいというふうに思いますけども、世界気象機関が WMO ですね、これ、世界気象機関が6日に今年は過去2番目の暑さになるんじゃないかということで発表をしています。昨年ね、高温をもたらした強力なエルニーニョが起きていない中で高い水準ということで地球温暖化の傾向が続いていると、警告をしているということなんですね。まあ、このところね、過去最高気温を、観測史上ね、記録更新し続けてきてたんですけども、まあ、それにね、劣らずと言いますかね、まあ、いい記録ではないんですけれども、WMO がね、観測データを分析した結果、産業革命前と比べた気温上昇というのが 1.1 度に達しているということなんですね。パリ協定の目標が2度ということなんで、もうその半分を超えているということです。地域別には欧州、アメリカ、ロシアの一部が過去最高を更新して、2013年から2017年、世界平均ではもう観測史上最も暑い5年間になると見られるということなんですね。海水温の高さも観測史上3位に入る水準ということで、北極の海氷の面積も平均よりかなり小さくなっていると。で、気象災害の状況も公表してまして、2000万人以上が洪水やハリケーンなので避難生活を余儀なくされたということなんですね。まあ、本当にこういう、観測結果もね、まあ、引き続きといいますか、あんまり良くない情報なんですけれども、温暖化傾向はまあ止まらないということなんですね。あるいはもう加速されているようなことになるのかなというふうに思います。はい、そういうね、状況もありつつ、私たちはですね、11月2日、3日、4日とですね、福島県で市民地域共同発電所全国フォーラム2017、ね、福島市内ね、福島の駅の近くの会場で行いました。11月2日、全体会があって、で3日はですね、分科会と、まあ、締めの全体会、そして4日はですね、まあ、見学があってということなんですが、ちょっと私の方もね、3日間とも行くことができないで、2日3日と参加をしてきました。本当にね、福島でということでありましたので、再エネをね、どうやって本当に増やしていくんだろうか、原発にね、依存しないで、エネルギーをちゃんと、賄うっていうね、当然、福島県は再エネ 100% というね、目標を立てていますし、今回、9回目のこの市民地域共同発電所全国フォーラムということで、本当にね、遠方からも来られて、私たち、京都からもちょっとね、かかるんですけれども、本当に懐かしい顔がね、どんどんとこう集まってきて、いろんなまたね、最新の情報を共有できたかなというふうに思います。で、私たちのね、内容って言いますか、この内容というのはまた改めてお伝えすることができればいいかなというぐらいね、すごく、いい内容が、あったのかなというふうに思いますし、これをやる意義っていうのもあるのかなというふうに思います。こういうことでね、全国各地で市民のため、地域のための、共同発電所、あるいは電力会社、ね、それに関連する、活動をね、どうやってやっていくかっていうことが、いろいろね、検討できたかなというふうに思っているところです。で、それに引き続いてですね、4日も福島であったんですけど、私はそれに参加しないで、マレーシアに行ってきました。 4日からね、8日までの、まあ、期間だったわけなんですけれども、これはですね、マレーシアの南の方でですね、子どもエコライフチャレンジ、京都市でやっている、まあ、温暖化防止教育ですね、これをマレーシアで展開していただいていまして、まあ、それの活動に、まあ、参加をするということで行ってきたわけなんですね。で、場所はですね、マレーシアの一番南なんですね。本当にこう、まあ、対岸はシンガポールということで、まあ、その人の交流もね、シンガポールとたくさんあって、そこのところが、ジョホールバル州というところなんですね。で、ジョホール州です。すいません。ジョホール州というところ。で、その中に、ジョホールバル市っていうのがあるんですけれども、ちょうど、まあ、その中間ぐらいっていうか、特別区があるんですね。イスカンダル、特別開発地域っていうのがあって、まあ、そこでですね、当然、いろんな開発も進めながら、やはり持続可能な地域を作っていこう。そのための、いわゆる青写真はあるんですけれども、その青写真を達成するために何をすればいいかということで、いろんなことをやってはいるんですが、その一つに、まあ、子ども向けの環境教育をやっていると。で、その教育の内容がですね、まあ、キコネットワークもやっています、子供エコライフチャレンジ。京都市のね、小学校全校でやっていますけれども、それを参考にしたプログラムをぜひやりたいということで、この小学校向けではですね、もう5年前からやってましてですね、で、ちょっと形は違うんですけれども、その同じようなプログラムをもうすでに全校で、展開をしているということなんですね。で、マレーシアの方は一つまたそこから、なんて言いますか、次の展開を考えていまして、一つは、高校、中学校ですね、まあ、日本でいう、マレーシアでは小学校があって、そのうち中高がね、あるわけなんですけども、その中学校のところでこの、温暖化防止教育を、まあ、展開をしていくと。で、その手法がですね、問題解決手法っていうんですね、プロブレムベースドラーニングっていうようなね、手法を取り組んでいて、まあ、これも一つのチャレンジではあるんですけれども、それを、まあ、やることによって、温暖化問題、環境問題の理解を深めると同時にですね、どうやって解決していくかっていうことを中学生がいろいろ考えて、まあ、実践に移せるということなんですね。で、それが一つの方向。それから、もう一つはですね、京都がやっているように、事前の学習でいろいろ学んで、一定期間、家族とね、一緒に、まあ、エコな暮らしを、取り組むと。で、そのエコな暮らしを報告した中で、振り返りの学習をすると。で、それをですね、また、マレーシアのイスカンダル地域でも少しずつ広めていきましょうということで、今回その2つのね、まあ、今年のプログラムがほぼ終わったところで、最終的になんとですね、コンテストをするんですね、向こうは。で、今回は、まあ、小学校の優秀校15校が、まあ、選ばれて、それのファイナルって言いますかね、最終戦が行われました。で、中学校の方はですね、それぞれ、6校ずつ選ばれた予選があって、その後、その中から3チームずつ選ばれて、計6チームがね、最終のファイナルの、プレゼンテーションをして、それで、まあ、チャンピオンが決まるっていうような、そういう流れだったんですね。で、まあ、私たち、まあ、京都から、都エコロジーセンター、京都市、そしてキコネットワークが、伺ってまして、向こうもですね、イスカンダルの、開発長、それから、ジョホール州の、教育委員会、そして、大学ですね、マレーシア工科大学、ね、そういうね、パートナーシップでやっている中で、私たちも京都のパートナーシップでそれぞれこうね、伺ったと。で、マレーシアへの協力もしてますので、いろいろアドバイスをしたりですね、まあ、現地視察をしたりっていうことをずっと続けていまして、で今回は、まあ、その今年の、まあ、集大成みたいなところで、まあ、コンテストがあったということなんですね。 で、それぞれ、まあ、私たちが行くので、なんて言いますか、英語でプレゼンテーションをやってもらうんです。小学校にしても中学校にしてもですね。で、小学校はもう5年間やっているので、すごく内容も充実してると。ね、そういう、まあ、自負もあったりするし、私たちから見てもね、本当に取り組みが広がり、まあ、特にプレゼンテーションもね、英語なんで大変だと思うんですけれども、すごく、まあ、練習をしてね、工夫を凝らして、やってるところが、ほぼ、あったわけなんですね。で、そんな中から、1位、2位、3位を選ばなければいけないということだったんですけども、まあ、小学校にですね、本当にこう、たくさんの、賞金がね、渡るという、こう、すごく真剣な、こう、まあ、コンテストがあって、前は、その、優秀、1位になったところは京都にね、視察に来てたわけなんですが、で、中学校の方はですね、1位になったところがまた京都に来られるということで、やはりこれも、当然のごとくね、なんとか1位を目指して、ということで、やっているところです。まあ、本当にこうね、マレーシアっていうのは多民族で、マレー系の人々、そして中国系の人々、インド系の人々、で、学校もですね、だからそういう、こう、なんて言いますか、民族が分かれてたり、あるいはミックスになってたり、それぞれのバックグラウンドに応じた教育がされていると。で、そういう中で、まあ、もちろん母国語ってマレー語なんですけれども、英語もみんなね、幼い頃から学んで、普通にまあ会話はできるし、難しいプレゼンテーションも、こういう、なんて言いますか、こうコンテストなんかを通じてね、うまくなっていくということで、まあ我々もね、必ずしも英語が上手だとは言えないんですけれども、本当にこうね、プレゼンテーションができるまで英語がちゃんとできるということが、まあありました。で、本当にね、そういう中で、いろいろな、活動も進んでいたり、そういうプレゼンテーションもうまくなっていたりということを、見ることができたというのは非常に大きな、成果だったのかな。当然、それには、京都の子供エコライフチャレンジっていうのが、参考になっているところもありますので、そういう意味での、国際交流っていうんですかね、そういうことが、できているってことは非常に、まあ、いい、傾向だなというふうに思っているところです。これがまあ、マレーシア全土に広がっていくのかどうか、あるいはマレーシア以外のね、国にも広がっていくのかどうかっていうこともありますし、やっぱり私がすごく思ったのは、まあ、イスラム教が多いんですよね。そうすると、イスラム教っていうのは、どちらかというと男性女性を、まあ、別々にしてですね、いろんなこう、教会があるということなんですけども、本当にこう、養殖についてたり、する人、女性がすごく多いなという感じを、したわけなんですね。まあ、だから本当になんか日本がね、今女性活躍って言われていながら、それが進んでいないというところが、まだ本当にこうマレーシアよりも遅れてしまっているかなというような感じもしたところです。はい、ということで、福島マレーシアのね、ちょっとだけ今日はご紹介をさせていただきましたけども、引き続きね、内容等についてお伝えしていけたらいいかなというふうに思っております。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。